Welcome to Ham's Radio, Ham Radio Talk Show by Ham Radio Enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、日本初の体験曲 8J3YAA 開局ということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
はい、まず最初にね、ジャードによる200ワットを超える曲のスペリアス確認保証が開始されました。ということでね、はい、平成17年のね、制度改正以降に国による検査を受けている場合は、すでにスプリアス認、確認は行われていますので、対象外ですということでね。はい、だから、まあ、平成17年以降は言うてもね、だいぶ前になりますんでね、もうなんか忘れてる感じはするんですけども、最近ではなくて、もう平成17年からもうスプリアス確認、もし検査受けてる場合はね、できてますのでね、もう全然大丈夫と。検査後にですね、エキサイター、いわゆるあの送信機そのものですね。それからリニアアンプ、リニア。これをね、交換している場合はね、スプリアス確認がね、必要になりますのでね、ちょっとご注意くださいということでございます。はい。それから平成17年度の制度改正以前に検査を受けた場合。
はい。
これは古い制度の検査ですので、スプリアス確認が必要ということでね。
そういうことですね。はい、
その、平成17年度の制度改正以前に、もうすでに設備を持ってて、うん、検査を受けている方は、スプリアス確認が必要ということで、ね、ちょっと繰り返しますけど、はい、ちょっと細かいところがね、何年とかでね、ちょっとややこしいんで、ちょっと気になる方はね、ちょっと調べてみた方がいいかもしれませんですね。はい、
一応、ジャードの、はい、ホームページに一応詳しいことを書いてありますので ね、はい、そこをご参照ください。
はい、ということでございます。
はい、
ね、QRO 局、要するにまあ、パワーアップしてる局はね、まあ、大概検査も平成17年以降と、以降か。
以降も。
以降ということで検査を受けてるという、案外とね、スプレス確認保証の対象局少ないかも。
少ないかもしれないですね。
意外
と
ね。
皆さん検査ね、受けてるんで。
はい。もう平成17年とね、もう遥か。
そうですね、
もう昔の話という感じになっちゃいますんでね。ちょっと言い過ぎですけどね。
15年前ですか。
そうですよね。
はい。
だから今の中学生はまだ生まれていないと。
そっか。
という感じでございますので。だからちょっと時期がね、ちょっと微妙なところもあると思うんでね。気をつけてというところでございます。
はい。
次にね、hamlife.jp7 月1日の記事からお送りいたします。申請書受付は7月20日までということでね、2020年度9月期の1、2アマ国家試験受験申請書を受付中ということでね、はい、例年8月なんですけれども、今年はちょっといろいろな事情で、はい、はい、9月になったということでね、はい、QCQ からのね、お知らせの中でもね、お知らせしてますんでね、
はい、
まあ、いろいろと通信教育とかね、いろいろとありますのでね、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はい。
から、受験申し込みはね、受験申請ですね、
はい、
これの締め切りは7月の20日、
はいはい、
7月の20日までですのでね、
そうですね。
そうです。一山に山の受験を考えている方はね、お忘れなくということで、はい。ということですね、ぜひぜひ、皆さん、上級班もね、目指してくださいということでございます。
はい。はい、
ね、今日の話題なんですけどもね、実はあの7月の4日、ね、7月の4日なんですけども、大阪府池田市、ここにですね、日本で初めての、体験臨時局ということでね、まあ、一般的に体験局と呼んでるんですけども、8J3YAA、がね、開局いたしました。
はい、
その様子をね、私めがね、ちょっと取材に行ってきましたのでね、はい、体験者の、まあ、インタビューといいますかね、実際の、QSO も、交えてね、お送りしたいと思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。ということでね、今日は日本初の体験曲、8J3YAA 開局ということでお送りいたします。それでは最後までお楽しみください。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を 本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、先週のね、この刃物のラジオでね、いわゆる体験曲についてね、考えてみたばかりなんですけども、はい、早速、大阪池田市でね、体験曲が開局しました。
しましたね。
ということで、実は収録の直後ぐらいに気づいたんですよね。
そうなんですよ。はい。収録してる日はちょっと気がついてなくってね。
はい。
申請してるのは知ってたんですけどね、いつどういう曲名でね、どこでどうやるのか全然実は私知らなかった。
あ、そういうことですね。
そういうことなんでね。はい。8J3YA の概要なんですけれども、はい、いわゆる体験曲、体験臨時曲。はい、という言い方するんですけどもね、
はい、
それでございます。で、QTH 大阪府池田市です、
はい、
今回ね、開局式ということでね、
はい、
実はカンハムを例にやってます、池田の市民文化会館の方でね、
はい、
開局式を行いましたんでね、はい、これを今日はね、ご紹介したいと思います、
はい、
で、これ、無線局のね、免許の遮断局になるんですけども、
はい、
氏名、いわゆる名称ですね、
はい、
これはアマチュア無線活性化イヤー2020ということでね、
はい、
なんか長田らしい名前ですよね。アマチュア無線活性化イヤー2020ということでね、はい、これ実は大体半年、もうちょっとかな、9ヶ月ぐらいのね、期間のね、有効期間、総統の方がいただきましてね、
はい、
これからこういう体験局を通じまして、いろんな催し、いろんな、場所でね、
はい、
こういう活性化という意味で、アマチュア無線を普及活動していきたいと。
普及活動という行事に伴うという、うん。行事に伴う。こういうことなんですね。
そうそうそう、そう、はいはいはい。ということでございます。ちょっと言葉足らずで失礼しましたけどね、
じゃあ普通のイベントとかそういうんじゃなくても免許になったということですね。
そうですね。はい。だから例えば、はい、まあ、カンハムやりますよと。
はい、
で、カンハムで体験局するので、まあ、カンハムのちょっと、まあ、準備含めて前後、1日2日入れて、その期間だけというんじゃなくて、これを、はい、活性化イヤーということでね、うん、ちょっと長期のイベントという形でやってるみたいです。
はい、で、
まあこれどういう免許にするかというのは、やはりまあ、初めてのこういう体験局、臨時局ということなんでね、
はい、
やっぱり総合通信局でやはり皆さんご相談されてね、
はい、
まあ、今回もそういうふうに決めたらしいです。
そうなんですね。
はい。だから、まあ、これからね、こういう体験局、開局しようという方、これはっきり言って誰でも開局できます。その、はい、こういう、目的とね、しっかりと持っておればね。
そうですね。遮断であればということですね。
そうなんですよ。はい、で、まあ、先週もね、話しましたけど、設備供与というのがね、今回、遮断局は普通は設備供与はできないんですけれども、
はい、
今回の体験局という意味では、設備供与ができますのでね、
はい、
既存の曲を持ってらっしゃって、
うん、
で、新しく何かそういうイベントをしようとするとね、
はい、
もう基本的には誰でも開局できます。
比較的手軽ってことですよね。
はい、手軽です。はい。
はい、
で、まあ、要は総合通信局、各陸上参加とね、まあ、相談するというところが、やっぱり一番要になるみたいです。うん、もちろん最初に言っちゃいますけどもね。
はいはい
はい。はい、ソースの方もね、やっぱり手探りなんですよ、まだ。
はい。
はい、手探りなんで、やっぱり、ソースの方法と、ちゃんと相談すると。それがやっぱり重要じゃないかなと思いますね。
はい。
はい、という感じでございます。はい。
はい、
で、まあ、今回の運営の主体なんですけどもね、はい、これちょっとこれアマチュア無線活性化イヤーということで、
はい、
ある遮断局の方が持ってる設備を使いました、ね、
は
い、でそれで今回の、まあ、名称でね、
はい、
開局したという形であります。
そういうことですね、
はい、そういうことなんでね、はい、だからまあこういう形でもできるし、
うん、
それから、まあ、皆さんもご存知の方いらっしゃると思うので、 8J2YAA、はい、2エリアでもね YAA 開局もすでにしてるんですよ。
あ、そうですか、
はい、で、こちらの方はね、実は、JRL、日本アマチュア無線連盟の、はい、特別局、体験局になるんですよ。
はい。
で、今回の8J3 は、まあ、一般の局と言ったらいいんですかね。
はいはい、
一般の遮断局。
はい。
ということになります。
は
い、それから、今回の 8J3YA なんですけども、うん、これやっぱり、行事とかで、やっぱり移動運用が主体になりますので、
はいはい、
50W の 移動局です。はい。そういう形で免許もらってます。
はい。
で、ということでね、で、今回、開局式に当たりましてね、実はまたさ、後で紹介しますが、7メガで QS をしたという、はい、ありましたね。もう、初っ端から HF で、
やってるんですね。
スタートしてます。はい。はい、まあ、そういうふうな、まあ、周りの人間にとってもね、楽しいという感じでね、はい、ありました。
はい、
で、まあ、7メガなんで、実は設備なんですけども、IC7300。
はい、
これ使っております。50ワット系 7300M かな、
はい。
はい。なりますのでね、これの移動局でね、使っております。
あ、50ワットあれば、でも確実に QSO できますね、国内だとね、はい。安心して。
はい。それとあと、アンテナはね、池田市民文化会館の屋上の方に、はい、上の方にトライバンダとかね、いろんな上がってますんでね、それ使ってますよ。地上下はそれなりになるんで。
はいはい。
はい、ということでございます。
はい、
では、今日の、7月4日にね、開局式、はい、迎えたんですけれども、このアマチュア無線活性化イヤー2020、この局の、まあ、会長を務めてます、はい、JR3QHQ、田中さんのね、開局の声をね、聞いていただきたいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。
了解しておりました。免許の持たない、一般の方、および青少年、誰でも運用できる、いわゆるアマチュア無線、体験臨時局というのがですね、6月の25日に、6月26日やった、25日に免許されまして、東海とですね、一緒になるかなと思ったんですが、なんと東海は7月の1日でしたんで、この局がですね、日本で初めての、アマチュア無線体験臨時局ということになりました。本日からですね、来年の3月31日まで免許もらいましたんで、ぜひですね、8J3YAA を使って多くのですね、免許のない、方々に運用していただき、そしてアマチュア無線を PR し、そして免許を取っていただくという、これが本来の、JR の仕事でございますので、ぜひですね、それを記念局で遊ぶのはもう終わりました。どうもよろしくお願いします。それでは、彼女、徳田さん、徳田さんもですね、メインオペレーターとして、JRY、方法としては、免許を持っている人が、今から免許のない CQ を、まあ、これ、今回は CQ は免許の持っている人間の CQ ですとか、CQ というのがあってね。で、どなたか応答してもらえますかという意味なんです。で、それを、免許を持っている、奥田君が CQ を出しますので、で、それに応答してきた、アマチュア無線化に対して、今から免許のない、方に、マイクを渡しますので、更新お願いしますという話になります。で、徳良さんが免許を持ってマイクを持って、で、声が当たるようによく聞こえております。私は徳良と申します。よろしくお願いします。もうこれだけで結構です。で、一回返していただいて、向こうから応答があったら、ありがとうございました、さよなら。はい、ということで、スタンバイをしていただきたいと思います。
はい、そんな感じでね、
はい、
また運用の様子をね、次のパートでね、お送りしたいと思いますのでね。まあ、この時ね、まあ、田中さんおっしゃってたんですけども、まあ、やはりね、免許のない方にね、どんどんね、体験してもらって、やっていこうということでね。
はい。はい、
で、まあ、先ほども話ありましたけど、2の方がね、実は免許の日がね、7月の1日だったんですよ。
ああ。
令和2年7月1日。
はい。
で、この 8J3 の方が、免許の日が、はい、6月25日であったということで、
はい、
8J3YA が軍配が上がりまして、日本で初めての曲ということ
で。あ、そういうことですね。
はい、実はね、これ免許証の交付日は、ね、一緒なんですよ。6月25日だったんですよ。
あ、そうですか。
だから多分、まあ、8J2 の方が、免許の年月日を7月1日からということにされてただけのことです。
申請の都合でそうだったんですかね。
はい、
多分ね。ね、
はい、だから基本的にはまあまあどっちが先で、はい、あっても構わないんでね。
はい。
はい。1と、3と2でね、開局しましたと。
そういうことですね。
もうおめでたいことでございます。
はい。はい、
ということです。はい。
JJ1 の IWF です。 小静香と申します。秩父、埼玉秩父より QRV しております。ハムのラジオいつも楽しみに聞いております。
それではここで無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画からのお知らせです。一つ目のお知らせです。ご自宅で4アマ養成課程 e ラーニングを受講してみませんか。 QCQ の4アマ e ラーニングは講義動画を中心としたプログラムです。講義動画は繰り返し何度でも視聴できます。お手持ちのパソコンやタブレットを使用して学習を進めるシステムなので、ご自宅から受講できますよ。4アマ e ラーニング養成課程はただいまお申し込み受付中です。受講料金のお振込完了後に随時開講となります。同じ資格を目指す仲間と一緒に学習ができる養成課程講習会も実施しております。こちらは直接講義を行いますので、その場で質問することもできますよ。受講できる資格は4アマ、3アマ、そして2陸特、3陸特。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。2つ目のお知らせです。さらなるステップアップを目指すあなたへ、 QCQ 企画の通信教育講座を受講してみませんか。まずはすっかりおなじみの1山2山の通信教育講座のご紹介です。 QCQ 編集の問題集を使用し、2週間に1度自分の力を試せる模擬試験問題を送付いたします。本番さながらに時間を計って取り組んでいただくもよし、不安な方は問題集などを見ながら時間を気にせず一つ一つの問題を理解していきながら取り組んでいただくもよし、あなたのスタイルで学習を進めていきましょう。国家試験の約2週間前には最後の総仕上げとなる直前対策資料をお送りいたします。直前対策資料には送付教材の中から該当期の国家試験に出題が予想される問題を一覧にまとめた問題チェック表を収録し、出題予想の的中率は 70% を超えております。送付教材に未収録の問題についても追加問題集として収録いたしました。試験期ごとに編集を行っているため、各試験期に対応した万全の資料です。学習を進めていく中で疑問に思うこと、より詳しい解説が欲しいと思うこともあると思います。そんな時は質問専用窓口がございますので、お気軽にお問い合わせください。合格者の皆様の喜びの声もたくさん届いております。その中の一部をご紹介いたします。40代男性の方、 QCQ 企画の養成課程講習会で3アマを取得後、こちらの通信教育講座で勉強を始め、無事1アマ合格となりました。スタートが遅かったのでかなり心配しながらの勉強となりましたが、やはり模擬試験を繰り返したのが効果的であったと思います。勉強時間があまり取れなくても短期集中で合格は可能なんですね。この度はお世話になりました。1山2山通信教育講座は現在12月期の申し込みを受付中です。次に第1級陸上特殊無線技師通信教育講座をご紹介いたします。こちらの資格は陸上に開設する無線局の中でも最先端技術であるデジタル多重無線設備、携帯電話の基地局や中継局、衛星通信、そしてテレビジョン放送の中継局等の無線設備の操作や監督ができる多くの無線従事者が必要とする資格です。同時に資格取得の難易度が高い資格としても有名ですが、ご安心ください。1山2山通信教育講座で約20年蓄えたノウハウをフル活用し、国家試験合格までの道のりをサポートいたします。第1級陸上特殊無線技師通信教育講座は現在10月期の申し込みを受付中です。詳細は QCQ 企画のホームページでご確認ください。またお電話でのお問い合わせの場合、東京 03-5431-5732、 東京 03-5431-5732 までお問い合わせください。なお、お電話での受付は平日の11時から16時までとさせていただきます。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。
Radio Narita
83.7。 はい、ということでね、パート1でね、田中さんのご挨拶いただきましたんでね、もう早速ね、大気音響の第一声をね、お聞きいただきたいと思いますのでね、はい、大気の方はね、まあ、女性の方でね、徳良さんという方でございますので、ね、はい、ちょっとおき、オペレーターの補助しているのが奥田さんという方でございますのでね、はい、2人でピアになってやっていただきました。はい、じゃあ、お聞きください。
ちょっとお聞き苦しいところあります
か。そうですね、ちょっと録音がね、マイクを近くに持っていけなかったところがございましてね、はい、ちょっとお聞き苦しいところございますけどもね、ご容赦ください。
こちらは 8J3YAA、 アマチュア無線、体験臨時局になります。アマチュア無線体験臨時局になります。今からですね、免許のない方にオペレーターを代わりますので、更新をぜひよろしくお願いします。7マイク3ゴルフホテルゴルフ 8J3YAA どうぞ。
はい、
それじゃオペレーター変わります。
何を言
う
たらいいか。
セブンマイク3
ゴルフ
ホテル
ゴルフ、
こちらは
J3YAA です。
こんにちは。
こんにちは。 RS レポートは59です。どうぞ。
はい、ということで、相手局の旧定地に聞き覚えがあるんですけども、
はい、なんか私ここの住人なんですね。
ですよね。
私の町から出た電波が大気局の第1号の旧送でね、なんか運命的なものを感じますね。
そうですね。はい。確かに運命的ですね、これは。はい。ではね、次にね、第2世ということでね、体験局のね、運用をお送りしますけれども、体験者はね、山口さんという方で、ね、13歳の中学生の方です。はい。から、オペレーター、いわゆるコントローラーですね、は、中島さんという方がね、コントロールしていただきましたのでね、よろしくお願いいたします。
JH9KVF ジュリエットホテル9キロビクターフォックスオット、こちらは8ジュリエット3ヤンキーアルファアルファ 8J3YAA、アマチュア無線体験臨時局です。ただいま免許の持たない子供が、横におりますので、後ほどオペレーターの方を代わります。どうぞ。
はい、了解です。 HJ3YA ポータブル、あ、ポータブルじゃないですね、こちら JH9KVF、 こんにちは、ピックアップありがとうございます。ファミナイン59で石川県白山市に入館してます。名前沢田と言います。桜の沢らくのはタバコの沢田です。お返しします。どうぞ。
はい、了解しました。ジュエットホテル9キロビクターホクスと、石川県白山市から、59、沢田さんですね、ありがとうございます。こちらは8ジュエット3ヤンキーアルファアルファ、大阪府池田市です。そしたらただいまからオペレーターの方変わりますのでお願いします。免許のないオペレーターの方に、変わりますので、お相手の方よろしくお願いします。どうぞ。
はい、了解しました。来てください。どうぞ。
JH9KVF、ね、
こちらは
8J3YAA、おはようございます。
おはようございます。
名前は、山口です。どうぞ。
どうぞ。
山口さんですね。8J3YAA、こちらは KH9KVF です。山口さん、はじめまして。こちらは石川県白山市、KH9KVF、名前沢田と言います。桜のサバラビとはタバコの谷崎線沢田です。レポートは59を送ります。8J3YAA、こちらは KH9KVF です。どうぞ。
了解しました。
了解しました。
石川県白山市、
石川県白山市
の沢田さん、
沢田さん、
こちらからも、
こちらからも
59のレポートをお送りします。
59のレポートをお送りします。
あ、年齢かなんか言って、何歳？
13歳です。
JH9KVF、
こちらは
8J3YAA、 どうぞ。
どうぞ。
はい、KJ3YAA、 こちらは KH9KVF、 59のレポートありがとうございます。13歳ということで了解しました。ぜひ無線の免許取って、お茶無線の世界に参考してください。はい、ありがとうございました。 8J3YAA、 こちらは KH9KVF です。どうぞ。
沢田さん、ありがとうございました。
沢田さん、ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。
はい、どうもありがとうございました。さようなら。
こちら8、10、8、3、ヤンキー、アルファ、アルファ、ありがとうございました。
はい、ということでね、はい、やはりあのね、拍手喝采が出ますよね。
出ますよね。
はい、はい、日本で初めての体験曲、
はい、
ね、2QSO、2つの QSO をね、はい、聞いていただきましたけどね。はい、この日ね、7メガで、QSO をさせていただいたんですけども、割と開けてましたね。初めがね、1の茨城県。
はい、
から、2つ目が2の、あ、9の、はい、9のね、石川県ということでね。石川県結構 S 強かったです。
強かったですね。
うん、非常に音もね、
クリア
か
った。
クリアでしたね。
はい。はい、
ナインのね、白山市というのはね、ちょっと私仕事柄、たまに行ってるところ。なんか運命的なことを感じますね。
そうですね。お互いに。
お互いに。ということなんでね。はい。はい、ということでね、パート2ではね、体験曲。ね、参加されたお二方のね、キレイソーを聴きいただきました。一曲挟んでね、みんなでね、ちょっと感想をね、話していきたいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。はい、ということでね、講習をね、聞いてみ、みました。いかがでしたでしょうか。
いかがでしたかね。
はい。ちょっと講習の仕方でね、田中会長のね、はい、お話ありますね。ちょっとお聞きいただきたいと思います。
はい。これが基本的なもんです。だからその方一名に対してそうしてください。で、次の方も同じように。だから、アリスクルコンタクトのように、この方、この方、この方、この方、この方、この方、終わりというのは、ちょっと、イメージ的な内容ですので、一名の方に対して始め終わり、はい、次また変わりました、一名の方に対してというような形になるとは思うので、これもまだ模索中です。 確認したらこれぐらいしか考えてないようです。何か不具合があったら徐々に変えていきましょうというような形になってますので、よろしくお願いします。
はい、ということでね、はい、で今回まあ体験曲ということで、ね、やっぱり、うん、アマチュア無線初めての方に、はい、やっぱりお話をするところをまあ重要視してるということ で、ね、まあ、今のところちょっと一曲一曲、はい、ね、区切り入れながらやるという形になるんじゃないかと、まあ、そういう、ね、お話だったんでね、はい、ただこれもこれからどんどん、ね、この体験曲が広がって、うん、いろんなことをやればどんどん違ったやり方とか ね、
そうですね、
出てくると思いますので、
ね、出てくるかもしれないですね、うん、
うん、はい、という感じですけどもね、はいはい、まあまあオペレーターって言いますか、コントロールをする方もね、初めてやったもんでね、みんなドキマキしながらやってましたね。そしたら、うん、本よりもコントロールしてる方が、なんか緊張してるような気がしました。
緊張してるような感じでしたね。
はい、な感じですけどね。はい、リオさんお聞きになっていかがでした？
うん、まあ、始まったばっかりなんでね、うん、これから試行錯誤いろいろとあるんだと思いますが、ちょっとなんかあまりにもそのラバースタンプを意識したのかなということもあってですね、うんうん、なんかもっと自由にその子供らしい会話をなんか模索してあげたらいいかなと、
あ、なるほどね、
いう感じがしますね、うん、例えば子供の遊びの話でもいいし、うん、学校の話でもいいし、うん、なんか共通に楽しめるような話題を見つけてお話できればですね、もっと話が弾んでですね、周りから愛へ好意じゃなくて自分から進んでなんか言い出すのかなと、うん、そうするともっとその楽しい経験ができるんじゃないかなと。じゃあ何がいいのって具体的にまだ出てこないところが辛いところがあるんですが、うん、まあ極端な話をすると最近流行っているゲームがどうのこうのとかですね、テレビの番組がどうのこうのでもいいと思うんですね、
うん、なるほど、
そういう話を振ってあげるといいかなと、うん、見つけてあげるのもいいかなと思いますね。
なるほどね。
そうするとまあやっぱり子供同士で同じ年代同士の、つまり体験曲同士になりますけどね、そういうコミュニケーションがこれからできるようになるといいかなと思うんですけどね、
う
ん、
そうか、体験曲同士の QSO というのもいいわけですよね。
いいですよね、いい
ですね、確かにね。
そしたら、ね、今13歳の山口さんの更新の声もありましたけど、13歳と13歳の体験曲同士の更新とかできるわけですよね、
なるほど、
いいですね、そうすると世代が同じ共通の話題って見つけやすいですよね、
なるほどね。
でさらに言うならば仕込んではいけないかもしれないけども、うん、その IT 局に小学生中学生を見つけておくという手もあるかもしれないですね、うん、そうすると慣れてる人と同世代の会話ができるかもしれない、うんうん、
まあ、今回はね、本当、開局式ということでね、これ実はね、この二方その場にいた方を、うん、お願いして出ていただいたんですよ。はい、事前に準備した方々ではございません、実は。
はいはいはい、そうですね、素晴らしいですよね。
素晴らしいですね。
だから、うん、形にはめずに自由にやらせてあげたいなっていう気はしますよね。
うん、そうですね。
あまり形にはまって堅苦しくなると、うん、楽しくないかなと、うん、いう感じがしますよね。
なるほどなるほど。
あと今のもそうですけど、QSO の相手方の曲もね、また初めてですから、
うん、そうそう、ね、これね、8J3Y で始まるのが体験曲ということを知ってらっしゃる方であればいいんですけども、はい、多分2曲とも知らなかった可能性はあります。
あると思います。
ありますよね、
はいはい、うん、でもこの2曲ともね、体験曲 の、 うん、アマチュア無線の免許持たない方がやってる方ということがもう分かってて、QSO していただいたんだ ね、
そうですね、
非常に助かりました
よね、はい、そうですね、
はい、うん、あんた誰というのはないですからね
、はい、うん、ご対応も非常にジェントルで良かったですよね。
そうなんですね、やっぱりアマチュア無線らしい、
そうですね、
相手のことをよく分かってて、はい、ね、休想していただいたんで、はい、非常になんていうか良かったですね、これね、
良かったですよね、うん、ですから皆さんもっと慣れてくると、うん、ああ、これこの人にはこういう質問してみようかなとか、うん、相手側の局からもこう投げかけが出てくると思うんですよね、
うんうんうん、まあ、そういう意味では相手局も日本で初めての方と2局目の方ですからね、これはすごいことですよ、
すごいことですね、
はい、ということでございます、はい、ヨタ的にはいかがですか、須田さん。
まあ、大きな一歩ですよね、はい、でやっぱりそのヨタのヨーロッパ各国でも似たような制度があって、うん、免許持ってない特に子どもたちですよねが有資格の 大人の下で運用できるというような制度はいろんな国にまあそれぞれの形であるんですけど、やっぱりマイク握ってみて面白いなって気づくきっかけって何かあると思うんですよね。でそういうのを、うん、まあ、気づかせてあげられる機会として、特にあの13歳の、ね、山口さんが喋って、13歳ですなんて言って、向こうの局も13歳了解ですなんて嬉しそうに、ね、うん、お答えになってましたけども、うんうん、そういう若者の声を、若者、まあ、13歳を若者という括りで言ってるのか分かんないですけども、あの、まあ、年齢層の、ね、小さい、中学生、高校生、小学生、そういう人の声をこの電波の上に乗せて、PR する、届けると、で仲間がいるんだよってことを他の若者のハムにもアピールすると、うん、そういう、まあ、一連の流れの中で非常にいい役割になるんじゃないかなと思いますよね、うん、で、あのもう一つその企画を作る側として考えるのはですね、その今の小学生中学生、でもですね、あの喋るのが苦手っていう子は結構いるように思うんですよね、
うん、そうなんですか、やっぱり、
あのシャイというか、うん、その突然その、うん、まあ、電波の向こうの人に、まあ、知らない人ですよに、ね、そうですね、でそれでなんか喋ってって言われて、うん、えってなっちゃう子が、まあ、今だから多いのか昔から多いのか分かんないですけど、うん、やっぱりシャイなところがあると思うの で、
そうですよね、
で今リオさんおっしゃったように自然な会話を楽しんでほしいってのはもちろんあるんですけども、うん、多少のトークスクリプトはあってもいいのかなってちょっと思いました。
そうですね、
はい、でまあ、最初のきっかけだけ作っておいて、あとはまあ自然な流れで、うん、あるいは向こうの局からの質問を、ね、投げてもらうとか、そういう形にするともっと楽しい、うん、まあ、ワイワイとした賑やかな体験局のイベントになるんじゃないかなと思いました、うん、ね、まあ、これも模索の中で見つかることだと思いますけどね、
う
ん、
そうですね、
はい、あの実はね、NN5T 末広さんからね、はい、ちょっとこういうメールいただいたんでね、
はい、
ちょうどいい機会なんでご紹介したいと思います。はい、毎年10月にジャンボリーオンディエア、JOTA ですね。これをクラブでやってますよ。まあ、ボーイスカウトなので、携帯なしでも大丈夫な子供たちは多いですが、他の子がやってるので、一緒になって、来ている程度の子もいます。例えば、テキサスからカナダが59で連なって、これ、子供さん同士ですね。
はい、
マイクを渡しますと、カナダの子供たちと、テキサスの子供たちが、もう何時間もマイクを離さなくなる子供たちも結構いますということでね。これは先ほどの須田さんのお話と結構共通しますよね。
そうですね。
共通しますよね。
うん、
で、理想系ですよね。
で、どっちもボーイスカウトつながりで共通の話題もあって、うん、同年代で、うん、しかも、テキサスとカナダですと両方国が違うけど、英語が通じるわけで、そこ盛り上がるなって、容易に想像できますよね、うん、この楽しそうに喋るんだろうなという、うんうん、はい、
うん、この末広さんの感想なんですけどもね、なんか50年前に21メガでヨーロッパとできると毎日リグの前に張り付いていたような自分がいるような感じですということでね、はい、
そういうときめきを与えたいんですよね、
うん、そうなんですよ ね、 そうですね、うん、
やっぱりアマチュア無線で無線で相手の方とおしゃべりができた、遠いところとつながった、
はい、
不確実なところでね、まあ、携帯電話はね確実につながらないと商売にはならない、ものなんで、逆にもう確実つながるものと我々思ってるし、それが当たり前なんですけども、アマチュア無線はそうじゃないんですよね、
うん
うん、今日は聞こえたけど明日は聞こえない、
そう、まあ、というのがね、それがやっぱりなかなか気づいてもらえるのは難しいんですけどね。
そうですよね、はい、で太陽黒点のね太陽のご機嫌を伺わないといけないとか、ね、まあ、そういうところになってくるともうアマチュア無線に、ね、足をどっぷりとも
うそこまでいくと入ってますね
ということ で、
いやでも僕らにとって当たり前ですけど、知らない子どもたちにとってはこの地球上の通信が太陽のご機嫌によっていいか悪いか決まるなんてすごい不思議に聞こえると思いますけどね。
そうですね、
で今の末広さんのお便りで写真を、ね、つけていただいてますけど、はいはい、おそらくこれ講演かなんかでやってらっしゃるのかな。
あ、そうですね、
ですよね、
はい、多分ね。
だから多くの子どもたちがね多分飛び入り参加じゃないですけど、うん、何これ何これって言って来るんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん、
そうですよね。子どもたちがある程度集まってれば、そこにまた子どもたちが寄ってきますよね、
うん、ね、うん、そういういい連鎖が生まれる、そういう運用形態というかね、学びたいなと思いますね。
期待したいですよね、
はい、そうですよね、はい、もうぜひぜひこれからね、まあ、これがどういうふうに広がっていくか、ね、 あ、そうそう、そういえばね、ジョタといえばね、赤ボイスカートなんですけども、はいはい、まあ、関東のね、ボイスカートつながりの、本名石田さんという方が言っちゃいましたけどね、はい、はい、ボイスカートやってみたいということでね、もうぜひぜひと言ってますんでね、はい、やっぱり先ほどね、須田さんおっしゃったように、ボイスカートとかそういう同じ、趣味と言ったらいいかな、同じ環境の方々が喋ると、ね、全然違いますよね。
共通項があるとね、最初に全く知らない2人が出会って共通項を探すのでも一苦労なので、
うん、
そのね、
う
ん、手間って言っては、うん、失礼ですけど、うん、最初からボーイスカウト同士ってやればね、うん、非常にシャイな子供たちでも喋れると思いますよね。
なるほどね、やっぱりそれを、まあ、やはり提供するって言ったらちょっとおこがましい言い方なんですけども、まあ、やはりそういう環境をね、やっぱりみんなで作っていって、
はい、
新しい、若い方々、若い方々でなくてもね、アマチュア無線をスタートしようという方々にね、はい、ぜひ入っていただければね、もう嬉しいことでございますよね。
はい、
はいはい、
もう体験局ネットワークを全国に作りたいですね。
なるほど、なるほど、
はいはい、
ということで、今日はね、8J3YAA これのね、日本で初めての、
はい、
中継をさせていただきましたので、ね、はい、ありがとうございました。
レポートありがとうございました。
お疲れ様でした。
こちらこそ、はい、あ。ちょっと雨が降ってたんですけど、それがちょっと雨だったんですけど、はい。から、最後にね、リスナーの皆さんにお願いなんですけれども、この体験臨時局ですね、これはね、免許のない方に体験してもらうことが目的。ということですのでね、はい、たくさん更新することがね、目的ではございません。申し訳ございませんけどもね、はい、パイルアップになるような呼び方は申し訳ございませんけれども、やめていただきたいということでございます。だから先ほども、と言いましたけど、一曲一曲区切ってね、QS をして体験していただきますのでね、多分、QS 終わった時に 8J3YA を呼んでいただいても多分応答できない可能性の方が強いと思います。
はい、そう思います。
はい。はい、体験局というのはそういう運用形態になりますのでね、うん、これはね、ちょっとね、ご了承ください。それから相手が、体験局ということをね、やっぱり、今日のね、2局の方はね、体験局ということ、これ、本当たまたまなんです。この2局、QS をさせていただいたので。はいはい、でも体験局ということを、まあ、ご存知の方だったみたいで。
気がついていただいてますよね。
そうなんですよ。はいはい、非常にスムーズな休止をしていただきましたので、非常に助かりました。はい、ですから、まあ、田中会長も言ってましたようにね、呼び出しには、ね、応じてね、追加次へとね、QS をすることはございませんし、アリスのように、初めと終わりだけね、コントローラーがコントロールして、あとは中の人が、とっかい引っかい喋るというものでも、まあ、当面はありませんのでね、
はい、
体験者がお一方ずつ区切って更新。こういうふうな、ね、運用形態になりますのでね、皆さんぜひごそこらあたりの、ね、ご了承の上、QS をぜひぜひ若い方々とかね、
そうですね、
アマチュア無線してない方を、ね、呼び込む非常にいい きっかけに、ね、
なる
ので、はい、なっていただいたら、ね、いいと思いますので、ね、よろしくお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。
お疲れ様でした。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。まあ、体験局ということでね、はい、まあ、日本で初めて、体験局が誕生したわけなんですけれども、もうこれからね、各エリアでね、体験局がね、いろいろと出てくると思います。はい、で、特にいろんな催し等でね、アマチュア無線を PR したいという方、はい、結構いらっしゃいますのでね、はい、これ、ある、催しがね、決まれば、もうはっきり言ってすぐ申請できますのでね、
はい、
あと
は
先ほど番組の中でも申し上げましたけど、やっぱり総合通信局 の陸上参加とやっぱりよく打ち合わせをして、こういうことをしたいとかね、はい、ああいうことをしたいとかで、総合通信局の方まだスタートしたところなんでね、うん、多分各エリアでねちょっと考え方が違う可能性もあります。
そうですね、
だからそういう意味で特に別のエリアは、ね、別に気にせずに自分ご自分の、ね、エリアで総合通信局の、ね、門を叩いていただいて、いろいろと お話しさせていただくのが、ね、いいんじゃないかなと思いますのでね、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
はいはい、また事例が増えていくとね、あのいい変化が生まれるかもしれないですよね。
そうですよね、
制度面でもね、はいはい、
あの今日の田中さんも言ってましたけど、まあ、これスタートなんで、これからね、これからの、まあ、運用の仕方次第で、はい、どういうふうに変わっていくかということありますので、ね、
そうですね、ぜひこう、大きく伸ばしていきたいですね。
そうですね、
はい、はい、
ということですね。はい、であのこの体験区につきましてね、皆さんのね、あの思うところとかね、こんなことしたらいいんじゃないかなとかね、いろいろとあのご意見、とかこそあると思いますので、ぜひぜひお便りいただけましたらね、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、お便りの先ですけども、ハムアットマークハムズラディオドットネット、 HAM アットマーク HAMSRADIO.net、 こちらの方にね、E メールでお送りください。またあのハムのラジオのホームページにも お便りのところございますのでね、そちらからも応募していただいたら結構だと思います。
はい、
はい、ということでね、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、73。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。